水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
時間フェスが昨日終わりまして、翡翠さんありがとうございました。皆さんの感動の声が届いてきてます。
本当にやばいイベントになりましたね。
本当皆さんがすごかったって言ってくださってて、うん、いろんなねイベントも行
く中で、ちょっとやった側、仕掛けた側としても、
どうですか、
想像をはるかに超えてきましたね。
それはもう どんなふうに聞こえ、今聞いてらっしゃる方には、
まあ、そもそも時空フェスっていうのは、はいはい、その新しいね未来を選んでいくっていう、ね、太陽の復活祭、うん、
はい、
当時の日ですから、はい、その12月22日をね境に一日一日太陽の日の長さがね、うんうん、長くなっていくから、うん、その、 あの太陽の復活祭って言われてる日なんだけど、はい、それをねあのルミネゼロっていうね、うんうん、場所でやらせてもらって、ルミネっていうのはその照らすっていう意味らしくて、
ね、うん、知らなかったですね。
そうそうそう、でゼロを照らすって、うん、まさにその冬至っていうのは太陽の日の長さのゼロポイントフィールドなわけですよね、うんうんうん、でそのまさにその時と場所がですねこうして、そしてその新宿の、ね、うん、ど真ん中、新しい命を宿すっていう新宿のね、うん、場所でその、ま、頂上戦士ケルマニックさんとね、はい、あと加谷克美さんと、はい、でその時空ダンサーのジュン・アマントさんと、うん、ジュン・アマントさんがぜひ読んでほしいという、ね、うん、世界的に活躍されてるアキラサンライズさんのミュージシャンがね、もう歌と踊りと舞と、もうあと最後はみんなで踊っちゃう。そしてケルマさんのシンセサイザーでライブと、シンキング、あれはシンキングボールじゃない、クリスタルボール、
はいはい、
とね、もうなんかで、その上にその、はい、それぞれのトークライブがあってね、
うん、
正直ね、
そうそう、自分たちが
いろんなイベントを、はい、別に僕のイベントじゃなくて、はい、人のイベントも数々行ってきましたけど、うん、はい、昨日の時空フェス一番すごかったね。
時空動いたね。
ケルマニックさんでーす、
はい、
はい、登場です。時空動いた、
動きました
よ。時空フェスっていうので去年もやらせてもらってるので、そこの時の感動のまま皆さんが来てくださるかと思ったのに、またなんか時空の意味合いっていうか、あのほらメンバーは分かってて、こういうことをやってもらおうまではこう決まってたことが、なんかねぐにゃーってこう絡み合って、
うん、実際ね、大きなね、逆にね言い方もう一つ大きなねテーマというかね、うん、謎みたいなものが実はできてるからね、これはね。
それはやったことによって、やる前に起きてた、ま、
それいや、もうすでに起こってる、もうね、それぞれが考えたと思うし、これでよかったよかったねだけじゃない部分もたくさんあると思う、今回はね。でもまあ、ジュンさんの音すごかったですね。
素晴らしかったですね。
ね、最初から、うんうん、
ケルモさんがね、はい、まあ、舞というか踊りが時空を変える総合芸術だってね、うん、時間と空間とね、はい、その体を使った動きの中でその、まあ、美しさを表現するっていう、うん、それは時空を変える本当に一番の近道だっていうのを教わってたので、はい、まあ、そういう意味もあってジュン・アマントさんがいきなり暗転のね、はい、まあ、ネタバレさせすると、
うんうんうん、
もう何の説明も、まあ、アナウンスもない中いきなり暗転してその
見せられちゃう感じ、
サンライズさんとね、
はい、うん、音が入って、
あの音が入って、もう民族、もうありとあらゆる民族音楽に精通してるね、はい、ありとあらゆる即興で、うん、いろんな国のね民族楽器を操れるサンライズさんが奏でながら、ジュンさんがもう待ってくれると、
うん、そうそう、ジュンさんが音楽を自分の身にまといながらみんなに飛ばしてまた広めてる感じの、そんな雰囲気で もう本当にシンプルで激しくってもう表現できないんですが、独特のなんか純さんしかできないやっぱり前があって、もうそのままみんなにいきなりドーンともうインパクトがあって、
もう芸術っていうのは言葉も理屈も超えて、うん、美しさが魂にダイレクトにいくので、うん、もうそれがもうくさびとなってね、うん、それをもうなんていうのかな、その無意識レベルで変わるよね。
そこにもかがやさんもね、はい、もうディズニーランド好きだというね、もう好きすぎてもお母さんに怒られるっていうね。
そうなんですよ、かがやさんの話でみんな現実のちゃんとあの地に足がついてからまたなんか
いやいやいや、
どっか行っちゃった感じ。どっか行っちゃった感じ。
地につき足がつきながらもね、
い
や、かがやさんすごいのはね、凄まじい情熱をね、地道に現実にもね、行動してるでしょ、彼はね。
そう
情熱っていうのは本当にすごい、でもディズニーズと被ってますね、やっぱり ね、
本当にそれをやっぱ伝えていく語り部的な、
うん、それまでその力をねグーッと引っ張って僕がその実は時空って多次元宇宙っていうのが存在するよ、いろんな事例をバーッと話していって、はい、どうやってここで最後に何話したかっていうと、
はい、
これが大問題よね。いきなりお金の話をしだした僕がね。
そうなんですよね。なんか時空フェスの中ではあまりありえない単語のような、
はいはいはいはい、はい、
びっくりしました。
はい、だからねこれね、もうあれだけね純さんがね目をガッと動かして、はい、影谷さんがね目をグッとねとにかくぶち込んで、
うん、
どうでその僕がいろいろ事例を話して最後にお金
そうなん、何回もも
う基本的にねお金僕全然興味がないので、うん、ね、そのあんまり飾らないことが多かったんだけども、
うんうんうん、
実はねこれはね、僕はこう考えてるんです。実は今のこの日本の状況ってね、うん、メディアでは本当に出ないんだけどもね、うん、恐ろしいぐらい幕末と似てるんですよ。例えばね、その僕にしか37やっていますけども、
うんうん、
未だ勝ってないくらいね経済の問題、お金の問題とね、あとはもう自殺、
うん、
これがこんなに多くなったことがなかった、
うん、
だってさ本当にねもう80近い人がやってきて、
うん、
もうヘルパーの資格取りたいとか言う、
あ
もうないしね、いやあなたの方が実はとか思ったりするんだけどね
お仕事で考えると、
うん、であなたなんてそって聞いたら生活できないから、
うん、そうだね。
いやこれね、例えばその翡翠さんのその予祝っていうのはね、未来のめちゃくちゃハッピーな世界をねもう選ぼうって掴むわけです、
うんうん、
これ本当本当に正しいんですね、
うん、
でも実は予祝をね最大限に生かすためにはね予防が必要なのですよ。
お
予防というのはね、はい、これはダメだろうっていう未来をねしっかり認めた上でこっちを選ぼうという2つ必要なんです。
うん
でまあねこの日々の生活の中で、ね、そのずっとセッションやって、
うん、
もうあまりにもねもう見ててね、これでは本当にもまずいぞ、
うん、
例えばその坂本龍馬が生きた幕末っていうのもね、うん、もういろんなねことがあったんだけどもね、彼も同じ問題を実は抱えて感じてたわけですよね、
うんうん
うん、そこで坂本龍馬さんのすごいのがね、経済でとにかく世界を日本をねその世界に通用する国にしていこう、
うんうん、
経済の力を使って日本をとにかくねとにかく全部総選択しちゃおうみたいな、
うん、
なんと経済力、
うん、
だからその日本初の会社も作ってね、
うん、
でもそのメカニズムってあんまり知られてないもんだから、その一体坂本龍馬にお金を渡しても誰なんだみたいないろんな話があるわけですよ、
うん、
で実際には彼はねめっちゃくちゃもうね人と人とコネクションつなげちゃう、
うん、
敵と敵同士をつなげちゃうんだけど、その時にねもう鍋もして、なおかつね、あんたにはこっちのね、メリットがある、あんたにはこっちのメリットがある、うん、これメリットをつなげて協力しちゃったら、もうみんながもうね、もうウィンウィンみたいな感じでね、うん、要するに商売の天才だとも言われてるわけです。
へ
ー、とてつもない資産作っちゃった。そしてまあ僕のところにね、やってくるいろんな人たちで、経済の問題抱えてる人たち、つまりうつの人なんてね、もう仕事できない。
うん、
でもってその市役所に行って、その経済的に支援してくださいって言っても、ね、若いんだから働きなさいって言われちゃったりとか、結局そんなんで、結局はまあ首くくっちゃうってケースがめっちゃくちゃ多いんですよ。
龍馬っていうのはその経済センスどういうところで得ていったんでしょうかね。
天才なんです。
天才なんですか、うん、
あの人ね、うん、まあ天才って結局ね、うん、とにかくもう学んだことないけどもね出ちゃうという、ね、そういうとダメですよね。学んだことないけど分かっちゃうっていう、うん、でも実はこの天才っていうのはね、まあ、能力才能なんですけども、うん、実はこういったセンスを実は日本人元に持ってたんです、
うんうんうん、
それがその今日時空、ね、そのこの、ね、昨日ね時空フェスで話した霊という字、霊というのは昔の霊という字はね、うんうん、その宇宙からのメッセージを巫女がキャッチするっていう直感能力なんですね、
うん、
要するに F1 マシンもね開発する人たちがねもう無意識のうちにもう数秒の世界を見ていかないしちゃうっていうと同じ、
うん
うん、ところがその日本人って実はね坂本龍馬さんに行くだけじゃなくとてつもない経済センスを持ってたんです、
うん、
だってミラクルピースを作った民族だよ、
うんうんうん、
ね、江戸の300年のミラクルピースを作りました、うん、そしてそれが世界に出ていったわけですよ、うん、どうなったかっていうとねこれは本当ねその実際に会って話をしたことが僕は大事と思っててね、
うん、
戦前のね要するに経済活解決経済っていうのをね聞くとねめちゃくちゃ豊かなんです実言
う
と、
うん、
とんでもない豊かなんですよ
戦前ですか
そうなんです、なんとよくねその世界恐慌があったとかいろいろ言われてるけどもね、うん、実際の主婦庶民のね暮らしってね実は結構豊かなすごい豊かだったんです、ね、ところがその暮らしに対して言うの世界中の 海外がねこのままだったら日本に占領されちゃうと思ったんです、
うんうん、
で何をやってかっていうとハルノートっていうのを突きつけたんです。
ハルノート
要するに有名なねその経済制裁をね加えて、
うん、
日本をとことんまでもう潰したろうっていうね、
うん、
まあ実際そのねそのそれを突きつけられてついに日本が戦争の道を行っちゃったんですけども実は東京裁判のね裁判があった時にその国際法を知っているねそのドイツあのインド人のね、うん、あの、まあ、法律家がね日本は無罪だって主張したんです、うん、実言うと、
うん、
まあそういうちょっとね、うん、政治的な話になっちゃうんですけども、はい、結局まあ何が痛かったかっていうと結局その後日本の政治経済でね管理されちゃったんです、
うん、
でその時にどんな管理したかっていうと今日話したあの昨日話したね霊という字、
うん
木という字、漢字を変えちゃったんです。もともと霊っていう字は、宇宙からメッセージを巫女がキャッチするっていう意味だったのが、うん、シャッターを下ろされて。
うん、形的に文字がもう、上からのエネルギーをシャッターを下ろされたような形の文字にされたわけです、
ね。よく口が3つ書いてあってっていう、それこそ巫女の実っていう字があるっていう、難しい、あんまり普通目にしない。
そしてその人は、はい、でも波。普通。うんみんな同じぐらい。
ああ、はい。
ね。
うん。
そしてその元気の木の方ですね。
はい、これも難しい
方は。米っていう字だった。
本当は、普通今書かないですもんね。うん、今、バツですね。
そうそう、バツ。いや、実はね、その妙な話だけどさ、まあ、妙な話っているよね。不動産屋さんとかね、そのいわゆるその事故物件ですよね、うん。幽霊が出るとか問題があるっていうお部屋の場合はね、うんうんまず日本酒を置くんですポンと、うん
はいはい、
でもってその次の日ね飲んでみて実は酢になってるんですよ酢になっちゃう、
うんうん、味が変わってる
変わっちゃう、
うん、
でもってあもうちょっと置いときましょうってことでねやがてそのしばらくしてからまた日本酒を置いて、うん、酢にならなくなったら OK なんです
へえ何かが入って変化を起きてる
そう霊的な現象なんですけど
ねへ
つまりお酒で米からできますんでね、はあ、強力な気の入れが走ってその元気の木の米っていう字をねバツにしちゃったんですよ、
うんうんうんうん、
ねえ、
うん、
元気ないよねみたいな
確かにな、まあ、そのいわゆるその健吾さんが言うここの土地で宣言すると世界に発信するっていうホロンポイントの、
はいはい、
その木と霊っていう字が漢字におけるホロンポイント
なんです、ね、そうなんです一つは認識なんですよ
へ
だからね実はその例えばそのね為替とか株式投資とかね、うん、とにかくその武士の方とか特にその子供たち、
う
18歳ぐらいのね、もうお金がないから大学行けないみたいなね、子供たちにね、僕はずっと語ったの、うん、じゃあね、投資とか FX とかね、うんうん、やったらいいよ、うん、株式投資とかね、ただし、うん、儲け話がある、うまい儲け話があるぞって言ってくる人になっちゃ絶対乗っちゃダメと、ほとんど年次ですから、うんうんうん、ね、あるいはその投資の仕方教えてあげようみたいな人もダメ、うんうん、大抵認識コンサルタントだからどうやって勉強したらいいって伝えてきなさいと、はい、それに言ったらいくらでも本出てるよと、はい、でそれでじゃあそれだけで本でうまくいくかしらってもう一つテクニックがある、うん、例という字を昔の例という字を書いて飾っておきなさいって、うん、どうなるのって言うのさ、うんうん、これで未来が湧くようになるって、へ、直感が出てくる、
あ、なるほど、その経済的にも潤っていくための直感も降りてくるってことなんですね、
う
ん、
で現にそう、だって現にそれでね、それでもう FX とかね、うん、その株式でトライしてめちゃくちゃ利益発生して大学行きましたってことを30人以上言うんですよ今、
へ、その例っていう字は、うん、まあ、インターネットで検索して元の例っていう字を調べてもらって、はい、まあ、いわゆる今幽霊の例です、
はいはい、
でその元の字をインターネットで検索するって、うん、はい、それをその手書きで書けばいいんですか、
そうです、
手書きで書けばいいんですね、でそれか目に見えるところに貼っとかなきゃいけないんですか、
うん、まあ、まあそのね、その目に見えるところに置いといた方がいいんだよね、うん、認識なんですこれ、あ、
目が見えるところに置いといた
方がいい、そうそう
そう、自分の認識を忘れないようにっていうか、
例えば我が家のように、はいはい、そういうの貼った途端にカビさんに怒られるような、
そうそうそうそう、だからね、
どうする
そういう時はね、とりあえずもう可愛らしくね、
可愛らしく
なんかその文字をね、全部もうなんていうの、アニメ文字にするとかね、
可愛くね、
そう、可愛く、
あ、可愛くね、あ、
全部なんかね、白炭で構成されてるとかね、
例えばその今筆文字とかやってる先生いるから、筆文字の先生で例っていう字を可愛く書いて、うん、それを部屋に飾ったり、
いいですよ、
それをそれ
本当だ、
いいね、
いい、なんかもう絵に
可愛く、じゃあそういうのね、はいはい、可愛く書いてくれたのを飾っとけばいいんだね、
うん、うん、だって霊って単語は面白いんですけど、さっき幽霊の霊って言われたように、うん、私の中でその恐ろしいものもあの近くに貼っとくっていう、
ね、
イメージがまずありましたもん、
だからね、そのね、悪いね、
そうそうそうそう、
意味で恐ろしいものってしちゃったのは、うん、その戦後なんです、
うん、ね、そういうことが完全に植え付けられてるし、
植え付けられてる、
日常にその触れたくない文字、
そうそうそう、だからね、忌まわしいものね、にしちゃったんですよ、実は違う、
自覚の多いやつの、あの
生活の中に日本人はでっていうものをちゃんと取り入れてました、
はい、
へ
え、まあね、確かに霊って命の根源だもんね、
う
ん、
そうです、そうです、
しかも口が3つあるってことは、なんかいっぱい入ってくる入り口がある感じですか、
そうです、
文字からしても、
今日は非常に具体的だね、
本当に
自作の霊という字を、はい、
そうですよ、
だってこのテクニックを使ったらね、要するにその今の日本人のね、うん、その市場、株式市場のね、うん、投資家ってね、本当に3割なんです、うん、3割ぐらい、それ以外はじゃあ一体誰がね、うんうん、日本の株式をね、占領してるかっていうと、海外の投資家たちなんです、
はい、本来自分たちが日本のこうやって回していればそれでさらに回るわけですもん、
こんなのおかしいんですよね、
はいはいはい、
要するに日本の市場乗っ取られてるんです、いいですか、坂本龍馬さんはね、うん、これまた、ね、日本が世界中の属国になっちゃう、うん、植民地になっちゃう、絶対そうしたらなるもんかって言ってね、だからその商社作ったんですよ、海援隊も作ったんですよ、
はい、
要するに子供たちにそういったね、投資のテクニックとか、うんね、そういったその経済を本当に勉強していただいて、つまりその日本を買い戻せ、
お
っていう話がしたかったんですね、
うん、盛りだくさんすぎたね、
盛りだくさんすぎた、
あの語り尽くせなかったところを今回ね、
今回
フォローちょっとしていただいてますけどね、はい、
素晴らしいですね、なんかやっぱでも本当木山さんが強く伝えたいメッセージっていうのがさらにこう変わってきてるっていうか、今に即したものをすぐ伝えようとしてくださってるから、もう昨日がまさにその日だったっていう感じはします、
いやだからその予防ですよ、本当にこれではいかんだろうっていう未来が見えてるからこっちに来たい、
へ
それでこそ緑色ですから。
あの今日ね、今僕あるその綾野さんっていう、ちょっとあの松江綾野さんかな、そのちょっと名字が難しい字で読み方が分かんないんでね、あの整体師の先生と本を作ってて、でそれはその女性の夢の叶え方がある、それは女性の生理があって、地球のリズムで、例えばそのリズム的にも絶対的に不調の日とかあるから、そういう自分の体のリズムをして夢を、こ女性の夢の叶え方に迫ってるんですね、まあ、パートナーシップとか、で彼女は、まあ、人の体を常に接してるのでいろんなエネルギーを受けるから、そのクリーニングも含めてその山の中で寝てるんですね、女性なんだけどその山の中で寝てるんですよ、ですごく浄化されるみたい で、はい、山の中で感性を研ぎ澄ましてるから、日本の未来がどうなっていくかっていうのが山の中で暮らしていくと分かってくるらしいんですよ、で本当に今日本は瀬戸際にあるっていうのが、
瀬戸際なんです、
分かってきて、なんとかしたいということでね、彼女は今いろいろ活動も始めてるんですよね、
だからね、未来をね変えるためには、まあ、軸をぐらぐらと変化させて選ばせる、それ選ぶ場合にはね、こうなっていこうっていう未来と、これじゃダメだろうっていうのをね、だからもう、まあ、水さんはね、よしこ、
あのいわゆるその映画でいうと日本沈没で描かれたようなあのそういう本当に最悪の事態っていうのはこれはあり得ることだぞっていう、
いや本当にあり得るんですよ、もう沈没かけてますから、はっきり言って、
ちょうど僕もですね、この予宿の第3弾の恋愛編っていうのを書いてまして、結婚相談所の白鳥真希さんってね、結婚成約率が通常の2割ぐらい、2割もないぐらいなところを、まあ、白鳥さんのところは9割ぐらいの結婚成約率があって、ズバ抜けた結婚成約率があって、何をしてるかっていうと白予宿と黒予宿なんですね、白予宿っていうのはこんな風になったらいいなっていうのを最高の未来を描きつつ、同時にこのままその結婚しないと何が最悪なことが起きてくるのかっていう最悪なことも見た上で、そのどうしたいのかっていうのを決めるっていう、どっちを選びたいのか決めるっていう決断を促すのに最悪を見ていくわけなんですよね、まさにケンマンデイック先生の言う予宿と予防っていう、
ね、必要ですよね、もう白子さんと黒子さん、
なんか見ないようにしてるってこと自身がやっぱりこうあやふやになってるってことですね、
だからそれはもう逃避にしかならんと思うんです、
で今はもう本当にケルマさん的にも瀬戸際で、もういい本当にその幕末の状況とも近くて、あの新しい時代を作っていかないきゃ、 あの時代もあそこ本当下手したらもう植民地になっちゃうっていう、本当瀬戸際の瀬戸際で地震が3連発で大きい地震が来て、これらで続々と人が死んでいく中で経済破綻が起きて、
そうです
っていう幕末っていうのはもう、まあ、30区40区ぐらいのね、本当に大ピンチの中に それをでもその壁を扉にしてた人たちがいたんですよね、
そのね、みんながつなげる方法の一つとして経済っていうのをね、本当坂本さんうまい具合にね、そのまとめたわけですよ、
しかも車さんはそれを伝えたかったっていうのはすごいね、
だったら若い人たちね、10代の子供たちでも、はい、20代でもいいや、とにかくみんな全員投資家になってくださいと、
確かにお金の問題を解決したらお金のために働くんじゃなくて、どう生きたいのかっていうところを優先できますもんね、お金の問題解決してないとやっぱり今日食べる暮らしにどんどんなっていくので、なかなかその、こうありたいっていうところに選択するところまでいかないですよね、でもそのケルマ先生によると、そのケルマさんによるとその本当に投資のこととか、そういったことをちゃんと勉強したら、そのいろんな稼ぐ手口は実はたくさんある、
それで稼ぐっていうのは結構循環なんです、
本質はね、
みんなが間違えて勘違いするのがね、循環なんです、坂本さんがねやったのをね 循環なんですよね。佐渡と長州とね、こっちがじゃあこっちをできるってこっちが協力してって、うん、じゃあ俺はね俺が取り持っちゃうとかそんなんですから、循環なんですよ。
福井の殿様のところに龍馬はそのお金を借りに行ってね、5000両かな、ちょっと正確な金額わからないんですけど、お金を借りてくるんですよね。でもそれはそのお金を使って、お金を借りるけどそのお金を使ってうちらカンパニーで貿易するから、ザクザク入ってくるお金を永久に福井のね、その越前だったかな、その何藩だったそのプレゼントするっていう、まあそのお金を借りに行くんだけど相手を喜ばせるような、これをその儲け話に変えていっていく中で出資を得ていくわけです
ね。そうそう、それが本当にねうまかった、
ね、
みんなにね未来にこうなっていくんだよってね、素早くビジョンを見せることができたんです、佐久間さんってね。あれはだから天賦の才能でしょ。
お金は自分のところになくてもよくて、ある人のところに、ある人のところと、そのお金をこうすると大きくできるよっていう、その自分の、お金が通過するような、形の架け橋を作ってしまえば生み出せるし、循環していくし、拡大していくと、その、本当はどう生きたいのかっていうところに、ブリッジできるわけですね。
そう、だからね、今までのシステムだとね、結局死ぬまで労働で、それもその楽しい死ぬ労働じゃなくてね、してもない労働って終わっちゃうけどめちゃくちゃ多いんですよ。なんでそうなったかというと、特選化っていうね、経済的特選化っていう現象なんですけども、例えばそのね、タイとかね、農業が盛んですと、だからとにかくずっと農業だけやってくださいっていうか、要するにその産業的独占化、経済的独占化なんです、で日本の場合はどうなのかっていうとね、日本人の場合は働き者だから、一生働いてくださいって、
はい、
あーこれ無理だーみたいな、だから僕の守備もその仕事の中でね、そのまあお年寄りの方もね、経済的な問題、自殺とか、あれはもうどうやって面倒見るのって、介護の問題、どんどんと繰り上がっていて、これじゃいかん、だから新しい道がね、提案が必要かなと思ったわ
けです。今回まあ経済って話までね、時空フェスの中でお話をされたってことが、はい、実は一番余韻としてですよ、時空のわーってすごかったっていうのと、もう一つ実は残しておいてほしかった部分と、あ、ケルマさんが言ってたなを意識することで変わりますよね。
そうそう、
それがすごい。
何のために時空を変えるかっていうとね、本当にその現実にね、地は足をつけた、本当に望む未来を、もっとクリエイティブな未来を作るため。
なるほど。
そのためにはやっぱりその経済ってね、まあくしがみつく必要ないお金なんてね、ただ循環ですから。でもその循環を何とかしましょうよと。
はい。貴重なお話を今回いただいて、なんかさらに深く聞きたくなったところで、
そうですね、まあその僕らもね、時空フェス今終わった、ね、直後でで
もちゃんとこんな大事な話を今聞いてることは、
みんなでね、その時空フェスでお伝えできなかったものをちょっと補足で、させて、
いやだってジュンさんの音で言ってもすごかったもん
素晴らしかったですね、
なんかまたこうやってね、ケルマさんのこうお送りする感じで、リオのドリームで今回これで、
はい、
時空フェスの翌日としてすぐ皆さんに届けたかったので、
はい、
お送りして、
で今回ね、はい、ケルマデックさんはの本がね、今絶賛の発売中で、頂上戦士ケルマデックと、あとはタイトルもう一つ何でしたっけ、
時空の声方、
時空の声方、
はい、
絶賛発売中 でさらにケルマデックさんをですね、詳しくお話聞きたいという方はですね、なんと無料で聞けます、タツヤと僕でね、やらせてもらってるオンラインサロン、翡翠ユニバのホームページでですね、翡翠ユニバって検索していただくと、ケルマさんのお話がですね、60分、
聞けて、
さらに聞けますので、そちらもぜひチェックしてね、
いろんな角度からね、ケルマさんに会いに来たって方も昨日たくさんいらしたので、すごいことですね。
いやでも唯一のねもう一つ心の上があって、その加賀谷さんのねダンスが見たかった
結局そこ
来年ね
来年です
で今来年はもう加賀谷さんダンスフェスティバル
っていうのがあるんで、ね、もう
ねまたやーって言ってます先生さんにももう一つ言おうとされたこの、ま、ラボ3っていう中でまた
あそうです、ね
はい、ケルマさんには
あ、そうそうそうそう。
伺える場を。
翡翠ラボ3っていうのは2020年1月何日スタートだっけね。
25日。
25日スタートで、はい、9ヶ月でですね、自分の人生を神話にするというテーマで、で、ラストは、1月はですね、その参加者さんだけが行ける、あの、ケルマさんとね、はい、東北海運ツアーというのがあってですね、
最後は、
最後の合宿はですね、はい、ケルマさんがたっぷり一泊二日、もう、
なんか
秘策をね、
はい、
秘策を。
本当に楽しみです。
楽しみしかない。
もう、そう、楽しくない。
楽しみしかない。
今なんかそう、楽しみとなんか気になったら動くっていう、そういう部分をね、きっかけになれば、ね、自分たちはこうやってね、送らせていただいているメッセージになれば嬉しいです。はい。じゃまた、ケルマさんにはちょいちょい出ていただいたり、
ね、
はい。
ありがとうございます。
現状こうなってるよとか言うのと、ね、意識が変わるっていうきっかけは、すごく、はい、メッセージで届けてたと思ってますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
沖縄デクさんでした。ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した